ございません。ではですね、今日最初のセッションは、デザイン編ということで、メトロスタイルというその新しい UI の概念を今回の Windows 8というのを持ってますので、その新しい UI の概念に関して、そのデザインという側面から、どういった点に関して、気をつけてデザイン、あるいはその機能を実装しなければいけないかというところを、90分、ちょっと長丁場になりますが、ノンストップでいきますので、よろしくお願いいたします。マイクロソフトの春日井と申します。メトロスタイルと、そのメトロなんですが、なぜこのメトロという名前なのかというのは、もう名前の通り、地下鉄から基本的に、地下鉄からというかですね、交通デザインからインスパイア、されています。で、その象徴としてメトロ、地下鉄という言葉が、使われているんですが、どういうことかというと、交通のデザイン、標識というのは基本的に自分が目的地に対して迷わずに最短距離で行けること、あるいは迷わずに行っていただくこと、これが基本的な、考え方ですよね。もちろん途中、そのポッキーつまんだりとかビール飲みながら、その旅を楽しむっていう過程はあるんですけど、それちょっと置いておいて、特に東京で暮らしている皆さんとかだと、そういうことよりはむしろ、例えば赤坂に迷わずにまっすぐ行く、最短距離で行くっていうことが多分重要だと思います。で、そういう場合に、その文字で情報だけを伝えていては、ユーザーさん、乗客の方に対して伝わらない。その目的地に対していかに最短距離できちんと正確にたどり着かせるかっていうことが特に重要だと思うんですけども、結局その発想って PC におけるアプリケーションの使い方と一緒だというところに、まず我々が気づいたところから話が始まります。ユーザーさんは基本的に、アプリケーションが使いたいという方ももちろんいらっしゃると思います。 VS が大好きなので、 VS がとにかく俺は使いたいんだとか、 Photoshop が好きなので Photoshop が使いたいという方ももちろん中にはいらっしゃいますけど、多くの方は Photoshop が使いたいから Photoshop を使っているわけじゃなくて、写真が加工したいから Photoshop を使っているわけですね。写真というコンテンツありき、これが基本的な出発点であって、であれば、いかに早くというか、最短距離でそのフォトショップを起動してアプリを、コンテンツにたどり着くかというような発想がありますので、それをそのコンピューターの UI に、応用したというのが、このメトロスタイルという基本的なアプリケーションの UI になります。ということで、銀座駅のこれ、ちょっと交通標識が出ていて、何年か前に東京メトロってこのデザインに変わったんですよね。もう特にこの辺で暮らしている方だと、この色を見るだけで、丸の内線と日比谷線と銀座線だってのはすぐ分かると思うんですけども、要はそういうような認識というのを、そのなるべく簡略化したグラフィックで、伝えようとしています。で、実はこれ日本のメトロに限らないんですね。世界中のその交通案内というのを、調べてみると、やはり同じようなことが言えまして、極力その装飾性というのを排して、いかにその正確にその情報を伝えるかということに、グラフィックの、デザインの主眼というのが、置かれています。東京もいくつかありますけども、他の国の、これなんかよく空港にある、ボードですね、などなどが、ありまして、それがとにかく今回のメトロスタイルというデザインの根本の基本になっています。で、キーボードが、重要なキーボードが2つ。1つがイマーシブという言葉です。5、6年前ぐらいから多分ウェブのデザインなんかでは時々使われるようになった単語なので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ごめんなさい、イマシブじゃない、イマシブこの後です。インフォグラフィック、インフォグラフィックというのは、インフォメーションとグラフィックを足した造語です。で、2つ目ですね。で、これがイマーシブ。イマーシブというのは、英字路で引くとですね、没頭したとか没入できるとか、どっぷり使ったとか、実体験のように感じるとかっていうのは、日本語訳が、されています。さっきのメトロの話に戻るんですが、ユーザーさんにとにかく我々がメトロという UI を通じて伝えやってほしいことというのは、そのサービスだったりコンテンツだったり、そういうそのユーザーさんがそもそもしてほしいことにいかに没入してもらうか、没頭してもらうか、集中してもらうか、で、その、それに不必要なものっていかに排除するか、UI 上なんかが特にそういったところになるんですけども、いかに排除するかっていうことを、意識した作りになっています。なので、特にデザイン上で迷ったときは、このデザインは本当にユーザーさんにこう没頭してもらえる必要な情報、UI なのかどうなのかいうところというのは、ぜひ一つのポイントとして、イマーシブという単語というのを、頭の中に入れておいていただければと、思います。 ということで、この4つの観点ですね、削ぎ落とす、いかにこだわるか、そしてその動きがありますので、その軽快であり滑らかであるということ、それと一体感を与えるという、この4つのポイントからあのメトロを解説を、していきたいと、思います。ちなみに Windows 8触ってない人って聞くと手を挙げづらいと思うので、触ったことのある人、あ、大体はやっぱり触ってらっしゃるんですね。触ってない方もちょっといらっしゃるので簡単に説明をしておきます。 Windows 8という OS をインストールすると、UI が2つあります。1つが今ご覧いただいているデスクトップと、これを呼んでいます。あの従来の Windows の踏襲版ですね、XP Vista 7というふうに来ている Windows OS というのがありますけども、まあ、それの基本的な UI になっていまして、まあ、IE を起動すれば、まあ、もちろんちょっとその Windows 8になっているので新しい機能だったり新しい UI になっている部分というのはあるんですけども、まあ、今までの Windows と違和感なく使えると思います。で、基本的にこの UI の操作というのはキーボードとマウスで操作をするということを前提としている UI です。で、今日のツイート、今日はツイートはしていいんでしたっけ。丸、ツイートはしていいですけど、これを MS の人間が喋ったとか言わないでくださいね。私明日から席がなくなっちゃうんで。昔うちタブレット PC ってありましたよね。で、まああまり売れなかったというか、まあ、はっきり言っちゃうとあれ失敗だと思うんですけど、なんで失敗したかっていうと、結局マウスとキーボードで操作する前提の UI を無理やりタッチインターフェースで動かすということをやったから、いまいち流行らなかったというのが多分一つの私はあの理由だというふうに思ってるんですけども、あのとにかくこのデスクトップという UI というのは従来通りキーボードとマウスで操作をする、これが前提となっている、UI です。で、その Windows 8はこのデスクトップという呼んでいる UI と Windows キーを押すことでこのメトロと呼んでいる UI に切り替わるような形になっています。なので発想としては、あの iOS と MacOS 10が一つの OS の中に入っているというようなイメージを持ってください。Windows キーを使って、このタッチを前提としたこの操作感のものと、マウスとキーボードを使った、操作をするというものが、一つの OS の中に混在をしている。これが Windows 8という OS で、まあ、今日の主題というのはこちらの、メトロという方を主題にお話をするわけなんですが、このメトロの UI はあの先ほどのコンセプトの話もありますけれども、前提はタッチインターフェースです。タッチで操作をするということが大前提、これを念頭において、設計されている UI になっています。ただし、iPad と決定的に違うのは、 iPad はキーボードとデスクトップというのは、ごめんなさい、キーボードとマウスというのは基本的に使うことを想定してないんですね、あれは。なんですが、メトロの場合はキーボードとマウスでも操作ができるような形になっています。あの今マウス持ってないですね。持ってないときはここのバーとか何も出てこないです。要はタッチで操作するので場合いらない。ただマウスで操作するという場合は、ちょっと下の方、ヘリの方を見ててくださいね、とこういうバーが出てきて、要するにこの左右にスクロールするんだってことがこう分かるような形になっているのが分かりいただけるかと思います。で、あのマウスにホイールありますけど、ホイールをくるくる回せば左右にこう動くというような感じの形にもなっていまして、キーボードとマウスによる操作も可能である、まあ、もちろんこれはセカンダリーというか、その第2番目の優先順位になりますけども、いうこともできるということは一つちょっと iPad との違いという意味で押さえておいていただければと思います。はい。で、1番目ですね、その削ぎ落とす。で、何を削ぎ落とすかというよりは、削ぎ落として何をしたいかというと、要するにそのコンテンツサービスをとにかく最優先させる、そのために何を削ぎ落とすかというところがポイントになります。で、ですね、コンテンツが最優先というのはもう本当これ多分繰り返し繰り返し私今日言うので、まあ、またかよというふうにちょっと思われるかもしれませんけども、とにかくそのユーザーの気をそらす要素というのはもう UI 上最小限もうなるべく取り除く、取り除いてコンテンツに没頭できることっていうのを目指してみましょう、目指してくださいねっていうのが削ぎ落とすところの、ポイントになってきます。で、その場合にレイアウトとインタラクションと、ナビゲーション、この3つのポイントというのを、デザインの前に設計段階できちんとしておく必要があります。デザイナーの方だと、まあ、ご存知の通りですね、デザインって後付けじゃないんですね。あのお化粧直しということを言うひどい人がいるんですけど、お化粧をする前にどのパウダーを使うかとか、どのファンデーションがいいか、 ファンデーションはどこに塗るかっていうのを最初にきちんと決めてから始めないと、後から塗り始めるともうゴテゴテのいわゆる厚化粧になってしまって、それを誰も美しいとは思いません。なので、UI に関してはレイアウト、インタラクション、ナビゲーションというのを最初の大前提でこう念頭に置いてデザインを始めていただければと思います。で、レイアウトなんですが、ですね、これちょっと後ほどまた詳しく出てくるんですけども、グリッドレイアウトというのが基本的なレイアウトの発想になっています。グリッドというのは例えばパワーポイントもそうなんですが、時々こうなるんですよね。ちょっと待ってくださいね。プレゼンターも押しました。もう一回起動した方がいいですか。よっしゃ、はい。今ちょっとグリッド線が小さく細く出てますけど、ガイドをちょっと、ちょっと遠くの方は見づらいですかね。ここにあの補助線が出てますよね。このガイドに沿ってレイアウトするというのがすごく重要なそのレイアウト手法になっています。で、もう一つは特に従来型 の, その Windows のアプリケーションの、Mac のアプリでもいいんですけど、 PC のアプリケーションを作られる方だとコンポーネントをこう割と貼り付けて並べるというその箱と線でレイアウトを区切るというようなデザインをされる方されるケースがものすごく多いと思うんですが、基本的にその線と箱で、区切りを表現しないというのが、メトロデザインの原則になっています。で、3つ目はとにかく詰め込みすぎない。1ピクセルずれると困るみたいな話が結構あるんですもん、あると思うんですけども、そのとにかく詰め込みすぎないようにしていただくということもそのメトロのデザインをしていただく場合にはとても重要になってきます。ちょっとサンプルですね。これは RSS リーダーをちょっと例にしていわゆる Windows アプリケーションでちょっと作ってみた場合っていうのを考えてみたんですが、一般的に、3つの、レイアウトに線で区切られていて、箱がここにこう3箱あっていうような感じになっていますが、まずメトロデザインのその線と箱で表示を区切らないっていうようなことをするとこういうようなイメージになります。もう一回こうですね。で、もう一つはこれ後ほど実は出てくるんですが、このあたり、これ実はまだメトロではなくてタブでディテールとリストを切り替えるようになっていたりとか、検索がここに窓があったりとか、で検索とか設定がここにあったりとかっていう感じになってきますけども、実はこのあたりはそぎ落とす一つの要素になってきますので、どうそぎ落とすかっていうのはちょっとこの後でご説明したいと思うんですが、まずここで注目していただきたいのは、これが線と箱でレイアウトしている場合、これがそれを使わないでレイアウトしている場合で、要はこういう場合にここに補助線があるからこうピシッとレイアウトがされていて、かつその3つ区切られていて操作をするっていう観点からは問題がないというのはお分かりいただけるかと思うんですけども、これがポイントになってきます。余白を使いましょうっていうのはこちらですね。これデフォルトで入ってるのはファイナンスのアプリケーションをちょっとスクリーンショットを持ってきたものなんですが、ファイナンスアプリをちょっと起動してみますと、これレイアウト的にはものすごく綺麗にできてるんですが、これまずトップ画面ですね。ファイナンスのアプリケーションを使うユーザーさんが、一番気になることっていうのはその日のトップニュースと、その時のその日の、市場の株価指数ですね。でこれアメリカのアプリなんで株価の指数としてはナスダックとかダウとかっていうのが出てるんですが、日本だったら多分、日経平均とかそういうような数字が多分正しいのかなと思うんですが、そこが、まずその今日のトピックのメインとなるイメージがあって、そのヘッダーがあって、指標が3つ出ている。でここにいっぱい詰め込みすぎちゃうとダメなんですね。自分の例えば株がトヨタさんと、武田薬品とって持ってても全部並べたいみたいな感じにこうついつい行きがちなんですけども、トップ画面で重要なことは株価指数を出していくっていうことになりますので、あそこのところはとにかくその限定したコンテンツ、限定したソースにしましょう。でこれちょっとポイントなのはここにちょっと余白があります。でなぜこれ余白があるかというと、要は右にまだコンテンツがあるんですよっていうことをレイアウト的に示しています。なので、 引っ張ってくるとダウのより外の詳細な情報とかその日のニュースとか、私が見ているウォッチリストとか、あ、今日は MS の株がちゃんと上がってますね。もうちょっと上がってくれると嬉しいんですけど、とかいうような感じでこうご覧いただけるようになってるんですけども、余白とですね、かつそのナビゲーションといえばいいんですかね、右に何があるのかということを情報としてきちんと伝えるようなことを、そのレイアウト的には非常にこのファイナンスアプリというのはうまくやっている例なので、ぜひじっくりご覧いただければと思います。ちょうど今ちょっと出てきてましたけど、この辺なんかもうまいインフォグラフィックですよね。セービングでどうやらこの豚のアイコンというのは全世界で貯金箱というイメージができるみたいですけど、お金をセービングしてるんだっていうのがあのアイコンでパッとこうイメージとしてはつかめると思うんですけども、そういうのをうまく使っていただくってことが、重要になってきます。2つ目がインタラクションですね。このコンテントビフォアクロームという言葉がどうしても日本語にならなかったのでこのまま、持ってきました。クロームというのはGoogle さんのクロームのことを言ってるわけじゃなくて、クロームメッキっていう言葉がありますよね。日本人にはちょっとメッキっていう言葉がピンとくるんじゃないかと思います。で特にメッキといってもメッキが剥がれるってやつのメッキですね。そのメッキっていうイメージが日本人には一番ピンとくる解釈だと思うんですけども、コンテンツがとにかく重要なのでそのメッキを使うなっていうのがコンテンツビフォアクロームという、意味合いになります。でインタラクション上はそのコマンドですね、そのいろんな設定だったりとか命令っていうのがアプリケーションには当然いろいろ入ってくるわけですけども、それをそのコンテンツの中にうまくなじませましょうという点と、これ一番最後に実は出てくるんですけども、 OS そのものが持っている、共通コマンドみたいなものがありますので、それをうまく使っていただきたい。でそれをうまく使っていただく場合はスクリーンのヘリエッジなんですが、下上右左のヘリの部分っていうのをうまく使ってあげるってことが、ポイントになります。でこれちょっと例としてですね、クロームは何なのかっていうことなんですけども、これとある、EC サイトをちょっとイメージして作ったものになります。でマウスとキーボードのデザインを、発想にしているので、要はクリアランスセールっていうのに何を持ってきたいかっていうのはクリックしてほしい。でクリックしてほしいってことはポインターをここに合わせてほしいからこそこの矢印で次に進みますよっていうグラフィックがここにあるわけですけど、タッチの場合っていうのはクリアランスセールは何だろうってユーザーさんはタッチをしますので、これいらない。これがクロームで、クロームを省いて削ぎ落としたっていうのはこういうような意味合いということになります。でこれちょっとまた後ほど出てくるんですけども、いうふうに出した場合に、あそこにあるそのリストの込み出しですね、この込み出しというのもクローム、ここもいらない。で上に並べたらいいんじゃないか、これすると要はここの余白の部分って非常に無駄になりますし、じゃあ上に並べてればいいんじゃないかって、これも実はちょっとクロームなので、じゃあどういうふうに並べればいいかっていうのは再、この3つ目のナビゲーションのところでちょっとご説明をしたいと思います。でもう一個ちょっとクロームの例、これちょっと自転車のカタログ的なものをちょっと発想した、UI になるんですけども、お気に入り、メールする、ダウンロードするというようなアイコンの意味が分かると思うんですけども、これも Chrome ですね。どのカテゴリーにも全てこのアイコンというか、グラフィックがついているわけですけども、これも基本的にいらないですね。でただいらないと、じゃあ3つの機能どうするのっていうことになるんですけども、そこで重、ポイントになってくるのがヘリを使うっていうところで、これアプリバーと呼びますけども、ここからこうスッと引き出すことによってこういったアプリバーを配して、ここの中に今こういうふうに配置されていた、アイコンは、置きましょうと。で、複数あるのにじゃあどうするのってことになるんですが、一般とパーツっていうのを選んだ場合も共通してあそこのアプリバーのコマンドっていうのはこう使うことができますので、UI の中からこういう余計なものっていうのは省いてアプリバーの中にまとめてしまいましょう。これもコンテントビフォアクロームの、発想になります。これさっきの例ですね、線と箱でレイアウトされていたものがそれを使わずにレイアウトされます。でここがちょっと無駄だっていう話をしましたよね、タブで切り替えるとかサーチとかセッティングっていうのはアプリバーとかそういうところに入れましょうって話がありましたけども、じゃあこれを入れた場合のまず第一段階こんなイメージです、RSS なんでヘッダーで その日の新着情報のイメージとタイトルと本文というのがあります。ただここで RSS を逆にこう読む立場になって考えていただくとイメージできると思うんですが、 RSS を読む人ってその日の新着ニュースって何があるかってとにかくざっと見たいわけですね。ざくっと見たい。このディテールは後でいいんですよ。その日の新着情報って何なのかってとにかくざっと見たい。ざっと見たいってことはここで必要なコンテンツっていうのはこのイメージとタイトルなのでこうまとめてしまいます。で、先ほどの検索とか、設定とかってありましたけども、例えば検索とかリフレッシュみたいなものはさっきのアプリバーに入れてしまいますし、検索なんかは後ほど出てくるちょっとチャームが切れてますけど、チャームというその右の方から出てくるものを使っていただくっていうような、形になります。これもちょっと同じ例ですね。一つ選んで二つ選ぶでも一つ選んでを出すというような形になります。プロジェクターの解像度を変える。ありがとうございます。ちゃんと出るかな。あ、こういう感じですね。チャームと呼んでるやつですけども、これはまた後ほどちゃんと説明しますが、チャームというのを出して、共有するという形になります。じゃあちょっと今ざっと説明したものをちょっともう少しきちんと説明されています。アプリバーなんですが、上と下からスワイプして引き出すのをアプリバーと、呼んでいます。で、基本的にはアプリケーションのコマンド命令をまとめるためのインターフェースとして用意されているものになります。で、基本的なお作法としてはこの左と右がありますけども、グローバル的なグローバルコマンドは右側、コンテクストやその文脈上出てくるようなもののコマンドというのは左側に置きましょうというのが基本的なお作法になっています。基本的なお作法を守っていただくと何がいいかというと、ユーザーさんが迷わないというのがあります。アプリケーションによって共有するのは左にあるとか右にあるとか、真ん中にあるとか、実はここから出してくるとかいうようなことをしてしまうとユーザーさん困ってしまうので、例えば共有とか検索とか設定とかっていうような、よくどのアプリケーションでも共通して使用されるようなコマンドに関しては、 OS そのものが提供しているものをうまく使っていただくとユーザーさんが混乱しない、要するにさっきの目的地に行くときに寄り道しないで済むっていうのメリットがありますので、そういう意味でもともと OS の方 UI が提供しているものっていうのはうまく使ってくださいという意味です。これがアプリバー。アプリバーは先にちょっと全部言っちゃいましょう。アプリバーですね。で、文脈上というふうにお伝えしましたけども、ここのところも、状況によってここのコマンドが切り替わるという感じになる、することができるようになっています。で、チャームがこれですね、検索、共有、デバイス、設定、この4つがとても重要な、チャームになっています。なんでチャームなのかって思ってですね、チャームっていう単語を聞くとスナックに行って出てくるこう乾き物っていうようなイメージないですか。あれがなんでチャームなのかって あまりつまんないですね。やめましょう。なんか魅力あるものっていう意味でなんかチャームっていうような風な言葉を使っているそうです。チャーミングポイントのチャームと一緒です。で、フライアウトっていうのはちょっとした、何かコマンドをさせる、ユーザーさんに操作をさせたいような場合に、使うちょっとした UI のことをフライアウトと、呼んでいます。で、エラーが表示させたい場合ありますよね。で、エラーを表示させるときってこうウィンドウを開いてポップアップさせて、伝えるっていうようなケースが今一番一般的な UI だと思うんですけども、なるべくその UI の中にちょっと見づらいんですが、これがエラー文です。 UI の中にエラーは、出してするように、してくださいというのが、このインラインの中に、エラーは表示をしてくださいというような形になります。では、インターネットエクスプローラーというブラウザーを使ってちょっとご説明をしたいと思います。ちょっと後で出てきますけれども、例えば IE というブラウザーは、このメトロ版の IE と、さっきのデスクトップの IE と2つ用意されます。エンジン部分は全く一緒なので表示の例えば違いがあるとか崩れがあるとかそういうことは全くないんですけども、その UI はメトロ版とデスクトップ版で大きく異なっていまして、メトロ版の方は例えば今私が申し上げたようなことがかなりうまく入っています。で、これまずちょっとサイトを見てますよね。で、サイトを サイトを見てるときに基本的にはコンテンツ、この場合だとウェブサイトというウェブページに IE というアプリケーションは没頭してほしいので、没頭するのに不必要なものっていうのは操作中はないです。つまり全画面表示、これが基本的な発想になっています。で、URL を打ち込んだりとかリロードしたりとか戻したい場合はどうするかっていうと、ちょっとここで操作をしていると分かりづらいかもしれないですが、画面をこんな感じでなぞりますとこういうふうにアプリバーというのが出てきます。でアプリバーとして使えるのはあの下の部分と上の部分、これがアプリバーと呼んでいます。次に右からこうスワイプして右の方からスッと出すと出てくるのがありますけども、これをチャームというふうに呼んでいます。検索をするチャームと共有をするチャームと、デバイスを設定するチャームといわゆる設定をするチャームのチャームというのが、あります。下と上右やりましたよね。で左からやるとどうなるかというと、起動しているアプリケーションを切り替えるようなことが、できるようになっています。で、切り替えつつ出してきて左にちょっとずらすとスナップができるような感じになっています。これまあ後ほど出てきますが、あのスナップ表示と呼ばれているところでその画面をこう分割して、表示させるようなことができるようになっていますので、あのデザイン上はこのスナップのところのデザインということもやっていただく必要があります。これは2つ側面があります。自分のアプリがスナップされているときと違う、ね、自分のアプリがスナップされているときと他のアプリがスナップされているときと2つあの状態というのがありますので、デザイン上はそれを念頭に置いて、デザインをしてみてください。はい、ナビゲーションですね。ナビゲーションなんですが、これちょっとさっき出てきた例です。この辺の込み出しが最初縦に並んでいて、これクロームだってお話をしました。で横に並べて、これもやっぱクロームだというふうにお話をしました。横に並べる場合はこうクリックすると画面がこう切り替わるっていうようなイメージを多分されていると思うんですが、メトロの基本的な発想は非常にこう横長な大きな画面を窓が左左右に行ったり来たりしているという発想になっていますので、例えば小カテゴリーがある場合というのはこういうふうにカテゴライズをしていただいて、それをこう行ったり来たりというような発想でレイアウトしてください。メトロという発想、メトロというその単語の一つのなんていうかエピソードなんですが、地下鉄の窓を見ていると外の風景がこう流れていきますよね。ああいうイメージで基本的にはナビゲーションというのをこう組んでいただくというような形になっています。みたいなことを言ったら、東京の地下鉄って真っ暗なのあんまりよく分かんないねなんてことを確かあのイベントの時に言われたんですけど、成田空港の近くに行くとサインが出てくるんですよ、壁に。あれなんかちょっとイメージとしてはしやすいのかなと思うんですけども、今度地下鉄に乗ったらですね、窓枠をスクリーンだとイメージをして外をちょっと眺めていただくと、なんか言ってることっていうのが分かりいただけるかなと思います。で要はこういう感じですね。で、ユーザーさんはあそこのところを触ってこう操作をするというようなのがナビゲーションの基本パターンになります。でナビゲーションなんですが基本的に3階層です。でこれハブ&スポークモデルというふうに呼んでるんですが、自転車の車輪がありますよね。車輪、あれの車軸というか真ん中の部分、あれをハブと呼びます。でハブからこう放射線状にワイヤーが出てますけど、あのワイヤーをスポークと呼んでいます。要はハブという部分が情報というかアプリケーションのトップ画面、基本的な軸になりまして、そのハブからスポーク、放射状に、それぞれの情報に行く。ハブからスポークに情報が行く。で、そのスポークの先にあるものはディテールですね。細かい、詳細情報という形でハブからスポークでディテールという3段階をこう踏んで、ナビゲーションというのはこう組んでいただく形をイメージといいますか、これを念頭に置いてください。でハブの部分というのが、実際の操作としては、 まあ、これがあの最初のレイアウトで組んだところなんですが、実際にユーザーさんが見えるところとしてはスクリーンにはこういう形になっていまして、やはりこんな感じで操作をするというような形になっていきます。はい、一つ目ですね、まずとにかくその削ぎ落とすというところ で何を削ぎ落とせばいいのかで、ナビゲーションレイアウトインタラクションというところをまずご説明をしましたけれども、次の2つ目のポイントがこだわるというポイントになります。何をこだわればいいかというところなんですが、まず1つ目タイポグラフィーですね、文字回りです。メトロスタイルのデザインというのは非常にこう美しいタイポグラフィーに成り立っていまして、情報の強さ強弱だとか重要度だとか、リズムだとかそういったものを文字の太さ、まあ、ウェイトって言いますけども太さ色大きさそういったもので、レイアウトするような形になっています。私の知り合いのデザイナーがメトロをちょっと勉強した後になんか DTP に似てますねっていうようなことをちょっと言われたんですが、確かにグリッド引いてレイアウトをしてそのタイポグラフィーに気を使っているというのはちょっと DTP のお作法に近いような部分というのが、あるんですけども、タイポグラフィーというのは非常にこう重要な要素になってきています。英語の場合はですね、オープンフォントの場合はセゴエ UI というのが、デフォルトフォントとして、使われますというか標準で、含まれて、いまして、まあ、見出し、込み出し、本文、補足っていうこの4つの、要素といいますかポイントが、まあ、基本的なそのタイポグラフィーを組む場合の、まあ、重要なポイント、重要なというかよく頻繁に使う4ポイントになると思う、いや4つのポイントになると思うんですが、一応我々の方で推奨しているのが大見出しが42ポイントと小見出しが20ポイント11級というような、感じで推薦しているのと、それぞれのウェイト太さに関しては大見出しだったら42ポイントのライトウェイトが、おすすめですよというような感じで、推薦を、しています。つまりオーブンの場合はセゴエ UI というフォントで、ライト、セミライト、ライト、レギュラーの、ライト、セミライト、レギュラー、ボールドですね、の4ウェイトが、含まれます。日本語がどうなのか本当は胸を張ってご説明したいんですが、これ実はちょっと私自身ちょっと不満があるのでなんとか改善したいなと思ってるんですが、日本語はメイリオ UI というフォントが、デフォルトのフォントになります。あの Windows 7でメイリオというカタカナのありますよね、あのフォントが入ってますけどあれとちょっと違います。あれを UI 表示用にちょっと最適化して、作り直している、フォントになっていまして、メイリオとはちょっと違うのでアルファベットでメイリオ UI と呼んでいるんですけども、そのメイリオ UI というのが、日本語のフォントになります。で何が私が不満かと言っているとレギュラーとボールドしかウェイトがないんですね、オーブンが4つあるのに日本語が2つしかないのはおかしいんじゃないかという話を今一生懸命しているところなのと、あの本当の形もですねちょっとセゴエと若干違うような雰囲気がありますので、あの逆に例えばこの後でも結構なんで日本語のフォントはこのフォントがいいんだっていうようなもしリクエストがあればぜひちょっと私の方にお聞かせいただきたいなと思ってます。で一応そのシステムフォント以外、システムフォントというかその OS に入っているフォントはどのフォントでもお使いいただくことはできるようになっていますので、例えばこれロサンゼルスタイムズのアメリカのアプリケーションなんですが、あのいわゆるミディアド系というか、まあ、明朝的な感じのフォントになっているのはセゴエじゃないんですね、がお分かりいただけるかと思いますし、あの上のロサンゼルスタイムズというようなところというのもあのここ専用のフォントを使って表現をしているのがお分かりいただけるかと思いますが、あのフォントに関してはその PC に入っているシステムフォントを使用することができるようになっています。まあ、デフォルトのフォントとして、スイゴとメイリオが使われると思ってください。で、先ほど申し上げた大見出しとか小見出しのですね、ポイント数だったりとか、まあ、我々が推薦しているそのウェイトの太さですねを実際に、当てはめて実際のアプリに当てはめてみると、まあ、こんなイメージですよというので大見出しが42ポイント小見出しが20ポイントで、タイトルのところが11ポイント本文が9ポイントというような感じでこんな感じでマッピングされているのがお分かりいただけるかと思います。まあ、ヘッダーとかサブタイトルとかって、まあ、こういうようなイメージですね。はい、で、本当に続いてですね、グリッドですね、グリッドのレイアウト、グリッドレイアウトが基本ですよっていうようなお話をしましたけども、グリッドの使い方というのが非常に今回のレイアウトでは、重要になって、きます。でとにかくですこれが重要です。これお手元に資料ありますよね。この数字は大前提として 覚えておいていただきたいんですが、方眼紙だと思ってください。レイアウトする場合の基本パターンで、方眼紙のマス目を、まあ、1ユニットというふうに呼んでるんですけども、20ピクセル ×20 ピクセルを1ユニットと呼んでいます。でそのサブのユニットですね、1サブユニットを5ピクセル ×5 ピクセル、つまり 5×5 5ピクセル ×5 ピクセルが 4×4 で入ったものが1ユニットで、もう一つがカラムという単位なんですが、1カラムが80ピクセルという形になっていまして、基本このユニットと1、カラムですね、ここのピクセル数というのを使っていただいて、そのグリッドを引いていただく形になるんですが、これが引いている例ですね。これはのアプリ、情報と情報の間の区分けは2サブセル、サブユニット、つまり10ピクセル開けましょう、大きくカテゴリーが異なる場合というのは1カラム開けましょう。上のタイトルのところなんですが、タイトルに関しては、5ユニット分開けて、かつベースラインというのは一番下の方に敷きましょう。左のマージンのところは6ユニット開けましょう。もともとの資料にありますよね、はい、というような感じになっていまして、実際にこうグリッド引いていただくと、アプリの中では、今のお作法を使ってこんな感じで、引かれて、いるのがお分かりいただけるかと、思います。でちなみにこのグリッド等のレイアウトなんですが、ですね、メトロデベロッパー、これメトロで開発者で検索すると、地下鉄の開発者のページに行っちゃうので、デベロッパーで検索してください。で、一番トップにですね、メトロスタイルアプリサポートというのがありますので、ここをクリックします。そうするとデベロッパーセンターという開発者さん向けのサイトを運営しているのはご存知の方も結構多いかと思うんですけども、とにかくこのページが、アプリの開発をする方に対してご提供しているページになっていまして、その中のこうメトロカテゴリーがこちらになります。で、ここにですね、アプリのデザインというのがあります。で、デザインの原則、あ、ごめん間違えた、デザインのガイドラインというところに行っていただくと、今私が申し上げたようなピクセル数だったりユニットのポイント数だったりとかっていうのが全部網羅されていますので、今日私が 100% ちょっと伝えきれていないところもありますので、細かいその数字の確認だったりとかいうところは、このガイドラインというところをぜひご覧いただければと思います。でもう一つ、デザイナー向けのダウンロード可能な資産というのがあります。でちょっと分かりづらいんですが、実はテンプレートをダウンロードできます。でテンプレートは Photoshop の PSD ファイルになっていまして、実際にダウンロードをすると、こんな感じで4ホルダーあってですね、4ホルダーの中に、それぞれ共通のコントロールのデザインだったりとか、デザインテンプレートだったりとかっていうのが、Photoshop の CS6 になって随分変わりましたよね。パッと見エレメンツかと思ったんですけど、こんな感じで、テンプレートがいくつか、用意されています。で、Photoshop をお使いの方ですと、グリッドって普通にまあ使われていると思うんですが、まあ、これもこうきちんと引いてあげると、まあ、こんな感じで、最初にこうグリッド組んであげて、でレイアウトをきちんとしていただくというようなことがおすすめかなと思いますので、デザインを特に集中的にやられる方っていうのは、先ほどのここですね、ここから、メトロスタイルアプリ設計の資産のダウンロードというところで、Photoshop のテンプレートをダウンロードして、まあ、どんな感じのテンプレートがあるのかというのを、つぶさにご覧いただくことをお勧めしたいと、思います。あとこう迷ったりとかですね、情報をもう一度確認したいというような場合は、メトロ、デベロッパーで検索していただいて、ここの情報をぜひご確認いただければと、思います。で、情報のですね、強弱なんですが、これはやはりサイズと比率でうまく、決めて、いただく形になります。まあ、パッと見て 1,2,3 というのは情報の強弱がそのままで出てるんですけども、大きければ大きいほどユーザーさんにはその情報はとても重要なんだっていうのが、優先順位としては使われると思いますし、こういうふうに、置いた場合というのでも、まあ、1で上に左の上が一番情報として強いレイアウトになりますので、 のと、下に行けば行くほど情報と下がりますし、というような意味でこういうふうな、情報の階層というのが、あります。はい、ではですね、3つ目ですね、3つ目が動きの部分になります。特にそのタッチというディスプレイを直接操作をする UI なので、そのマウスでとキーボードで操作するときよりもよりそのなんていうんですかね、早く動くとか滑らかに動くというのはアプリを使っていただく上で、没入感というのを演出する上ではすごく重要になりますので、いかによくできたアプリでも重いと大抵皆さん不満ですよね。あれと同じです。なのでいかにその軽快に滑らかに動くかということを念頭に置いていただきたいというのがこちらのポイントになります。で、その場合とアニメーションというのが重要になるんですが、もちろんアニメーションというのは手付けでこうつけていただくことも可能なんですが、あまり得意でない方はライブラリーを基本的なアニメーションのパターンをライブラリーとして用意をしています。クロスフェードとかフェードインフェードアウトとか、あるいはそのスワイプした時の動きだったりとかいうものはテンプレートとしてライブラリーが用意されていますので、あまり得意でない方もしくはその時間の効率化っていうような意味でもこのライブラリーをうまく活用していただくということをまず最初にお勧めしたいと思います。で、特にこのコンテンツはちょっと変わったアニメーションというかちょっとした演出をしたいというような場合というのは例えばここを見てうまくアニメーションを自分なりに演出を、していただくとかいうような感じが、いいかなと、思います。まあですね、アニメーションはここにちょっと書いてなかったんですね、使いすぎは良くないです。プレゼンテーションでをご覧になるときにページがめくれるたびになんかすごいアニメーションがどんどんどんどん入っているようなものってちょっとご覧になったことあるかと思いますけど、見てる人は疲れちゃうんですね。アニメーションがいっぱい入っていると。でどれが重要なのかっていうのが分からなくなってくるので、なぜそこでこのアニメーションこの演出が必要なのかっていうのはすごく意識をしてアニメーションというのはつけていただければと思います。実際に使い始めるとアニメーションって面白いんで、とにかくどんどんつけちゃうんですね。どんどんつけちゃうともうごってりとした感じになって結局ユーザーさんを疲れさせてしまいますので、ここぞというところでうまくアニメーションを使うというようなことを心がけていただければと思います。アニメーションをつけようとした場合はページ遷移にとにかくごたごたなこうページのアニメーションをつけているパワーポイントのスライドというのをこうイメージしていただいて、注意したアニメーションを、つけてください。で動きの点でとにかく重要なのがそのタッチという動きになります。でタッチというのは例えばノートブックの場合は机に置いて座って操作をするか、まあ、膝に置いて操作をするかという感じになると思うんですが、タッチの場合はいろんなパターンがあります。ああいう感じで使う場合もあれば膝に置いて使う場合もあれば、左手に持って右手で操作をするというような感じがありますので、エルゴノミクスって人間工学ということですけども、人がどう使いやすいかというのは意識はしていただく必要が、あります。でそういう意味でパンニングですね、左右にこう振るようなパンに関しては基本的にこの横方向でスライドを使っている場合っていうのは、こういうふうにスライドを使っ、こういうふうにスクリーンを持っている場合っていうのはこういう方向にだけ動くようにしてください。つまり一つの画面の中でここは上に左右、ここは左右、ここは上下というような、二方向とか複数のパンニングが起こるような UI というのはしないように心がけていただきたいというのが、このパンニングのポイントになります。ポイントといいますか注意点になります。まあ、これも結局ユーザーさんをこう混乱させてしまうと、ここの画面は縦なのか横なのか、A というアプリは縦だったけど B というアプリは横と縦が混在していたとかっていうのは結局ユーザーさんに混乱を与えてしまう元になりますので、左右上下のパンニングが一つのスクリーンの中に混在しないように意識をしていただきたいというのがあります。で基本的なタッチの振る舞い、これもすごく重要なのでまずちょっと覚えておいていただきたいんですが、基本的なパターンはこの8個のパターンです。でこういう動きがありますよっていうことと、それぞれの動きは何を意味しているのかというところが、あります。長押しをした場合っていうのはそれを調べている、タップするっていうのはそれって何だろうとまずちょっとやってみる、 ピンチした場合っていうのは、真ん中ですね、ピンチした場合というのは拡大を、ズームをしている、ローテートはまあ名前の通りですが回転をしているというように、ありますので、基本的な振る舞いをまず覚えておいていただきたいところと、その振る舞いによって何が起こるのかということも意識としては、してください。で、実際にこう手に持って触ります。でこれは実我々の方でちょっと調査した結果なんですけども、まあ、一般的にはこんな風に握るそうです。で緑色のところが特に手のひらで隠れるところで、黄色オレンジ と黄色赤とどんどんその隠れる場所がちょっと減ってきて、黒いところっていうのは、まあ、ほとんど見えている状態だというような意味合いになりますが、つまりレイアウトの時は隠れてしまうところに重要な情報を置いてしまうとユーザーさんは見えない形になりますので、これ例えば弊社のキーボードなんですが、ソフトキーボードを分割できるようになってるんですね。で逆にこのキーボードは、押してもらいたいので、なるべくその押しやすいところにレイアウトをするという形で、ああいう形でレイアウトがされています。で、これはツイッターのアプリケーションをちょっと想定してみたんですけども、逆に今度ツイッターのアプリでこういう重要なところを隠してしまうと、ユーザーさんのツイートを見られないので、重要な情報をきちんと真ん中の方に、レイアウトとしては持ってくるというような、ことが、なってきますけども、まあ、この辺は特にメトロということよりもタッチデバイス全体に多分言えることだと思いますので、この辺が隠れてしまうんだということを念頭において、重要な要素、コンテンツ、情報というのはここの中に入れないようにする、逆に手で触ってほしいところというのはここにうまくレイアウトするというのが、操作しやすいアプリケーションというのを作れると思います。で、タッチのインターフェースなので、マウスのポインターと決定的に異なるところがあります。それは大きさ、指の大きさとポインターの矢印の大きさっていうのは全く違いますので、ということはボタンの大きさをどれぐらいにするのかっていうのは今までの発想とはちょっと違う形でデザインっていうのをしてあげなければいけません。で、もう一つはタッチをしますので、まあロールオーバーと一緒ですけども、タッチしたっていうことが絵的にユーザーさんに分からないと、タッチされてるかどうかは分からないんですよね。つまりこのフォトというタイルがあります。真ん中タッチすると実は真ん中がペコッとへこみます。右をタッチすると右の方がペコッとへこみます。左をタッチすると左がこうペコッとへこみます。でスワイプといってこれを持ってちょっとキュッと下げると選択されて、そのコマンドというのがこう下から出てくる、感じになってくるんですけども、今言ったのは全て絵的にフィードバックが来てますよね。アニメーションを使って真ん中を押したら下の方がペコッとへこむ、右やったら右がペコッとへこむ、スワイプ選択をされたら選択されたよってことでこう枠で囲われるっていう絵的なフィードバックが返ってきているのがお分かりいただけるかと思いますが、こういうフィードバックをアプリケーションの中にはやはり同じようにしていただかないと、それをタッチしたのか選択しているのかどうなのかっていうのが分からないことになってしまいますので、ビジュアルなフィードバックというのはきちんと返していただくようなことを考えて、ください。これ もうタッチデバイス全体に多分言えることだと思います。で、大きさなんですが、これちょっと調べてみました。調べてみたというかユーザー調査をしてみました。ですね、ターゲットのボタンのサイズを3mm×3mm、 5mm×5mm、 7、9、11、13というふうに用意をして、まあ、被験者といいますか何人も呼んでですね、実際にそのタッチをさせたんですね。でタッチをさせて、5mm、7mm、9mm というのが、まあ、大体バランスとしてはいいだろうというのが分かってきたんですけども、 5mm の場合は30回やって1回失敗したらしいです。つまり失敗率 3% で、 7mm の場合は100回やって1回、つまり失敗率 1%、 9mm の場合が200回やって1回だったので 0.5% の失敗率というところから、我々としてはこの 7mm×7mm というのが、ボタンのタッチしやすい、まあ、ベストなサイズだろうということが一応導き出されていますので、ボタン作っていただく場合というのはこの 7mm というのを一つの目安に考えていただければと思います。もちろん例えばユーザーさんが割と高齢者の方が多いアプリケーションをもし作られる場合というのは多分 9mm ぐらいにした方がいいと思いますし、逆にタッチに慣れてらっしゃるユーザーさんを想定している場合だったら 5mm でもいいかもしれないというようなことになると思うんですが、まあ平均値としては 7mm というのが一番その失敗もしづらくですね、勝ったということが、分かっています。 まあ、7ミリかける7ミリの40ピクセルで、間はですね2ミリ、ピクセル数でいうと10ピクセル開けるとさっきの 1% の失敗率ですかね、100回押して1回失敗するというような失敗率で、失敗率といいますか成功率というかで、いくような形になっているようなので、そのタッチさせる大きさですねに関しては40ピクセル ×40 ピクセル、7ミリ ×7 ピクセルというのを目安として考えてみてください。動きの意味でセマンティックズームという非常に面白い機能が、ありますので、これをちょっと機能としてご紹介を、したいと思います。さっきピンチという機能をご紹介しましたけども、これ例えばトップ画面ですね、そんなにアプリケーションが入っていないので、まあ、ちょっと見ればちょっと動かせば全体がどうなっているかというのはこうお分かりいただけるかと思いますが、まあ、使っていけばアプリケーションどんどん入っていきますので、当然横に行きます、横に無限大に行きます。でどのアプリだったかとか、どれぐらいのアプリが今あるのかというのを俯瞰的にこう見づらいというのがあると思いますので、その場合はよこうというので、全体像をこう見られるようになっているんですけども、まあ、これが一つのセマンティックズームになっています。で一つちょっとデザイナー視点で、注目していただきたいのはこのアプリケーションですね、 BTB とかジャランとか楽天レシピとかナビタイムというのがありますけども、これが標準の状態で、標準の状態だと、まあ、これでいいんですけども、ズームインして俯瞰の状態でこう見せたい場合っていうのは、この楽天レシピと例えば書いてあるのこの文字が小さくなっても意味ないですよね。そんな文字を読んでも意味がないです。でこれがこのまま小さくなっても、あまり小さくなるとこの楽天という文字ですら意味がなくなるかもしれない。ただユーザーさんはこうなった小さくしたときにこれが楽天レシピのアプリだってことがこう分かるようなデザインにしなければいけないので、よこの段階に行くとこういうふうになんていうんですかね、鍋のアイコンにこう変わるような形になっていたり、 BTB さんの場合というのは、まあ、B ってミツバチですけど、ミツバチのアイコンの方をこう優先させてミツバチになっていたりとかいう形になっているんですけども、その小さくなった時にどういうふうになるのかというのは意識としては、していただきたい部分になります。でもう一個はですね、ちょっと地球書店というやついきましょう。これは漫画アプリですね。こんな感じで漫画を読みます。で漫画に限らず書籍を読んでいると自分が今本の全体の中でどこを読んでいるのかとかってちょっと気になるところがあるんじゃないかなと思います。リアルな漫画、本だったら、まあ、こうちょっと見ればしおり挟んである場所が大体どれぐらいかというのが分かるわけですけど、これもセマンティックズームを使っていただくことによって全体像がこう見れて、最後とあら、焦るとダメなんですよね。うまくいかないときはやめということで、まあ、ピンチをしていただくとセマンティックズームというのが効くような形になっています。でちょっとですね、アカウントの関係で実はご覧いただけないんですが、よいしょ、これ UI の IE ですね、 IE でビルド、ビルドのアプリケーション、ビルドのウェブサイトに、行きます。ビルドというのはイベントの名前で、去年の9月にアナハイムで行われて、これで Windows 8が初めて世界で発表になったイベントなんですが、ちょっと後ろの方は見づらくて申し訳ないんですが、下に URL を入れるバーがあります。でこの左に、ファビコンがあるのがお分かりいただけるかと思いますが、ファビコンをですね、まあ、クリックでもタップでもするしていただくと、あら、ですね、ちょっとごめんなさい小さくて、ここファビコンをタップするとアプリを手に入れるっていうのが出てくるような形になっています。今スマホでアプリケーション、そのいわゆるそのネイティブアプリというか、そのインストールしていただくアプリケーションなのか、ウェブアプリでどう届ければいいのかっていうのところでは、サービス的にもその開発面でもどういうふうにやればいいのかっていうのはまだちょっと 今議論されているところだと思うんですけども、その一つの解としてウェブサイトとアプリケーションっていうのをうまく連携していただくような形で、そのファミコンをタップするとアプリがある場合はアプリを手に入れる、もしアプリがもう入っている場合はアプリに変わるっていうような機構というのが、組み込まれています。でアプリを手に入れるとしますと、ビルドのアプリケーションに行きましてインストールしていただくと、ちょっとアカウントのせいでインストールできないんですけども、ウェブサイトにアプリを、ウェブサイトに来てくれた人にアプリを使っていただきたい、あるいはそれ連動して使っていただきたいという場合というのはこれ機能を使っていただくと、よく分かるような形になっています。で本当ちょっとお見せしたかったのはこのビルドのアプリケーションというのが、セマンティックツールも非常に効果的に使っている、アプリケーションになります。全部でですね100セッションぐらい多分あったと思うんですけども、100セッションのうち自分がどのセッションに行けばいいかって選ぶの結構大変じゃないですか。大変なので、それをうまくカテゴライズするような機構というのをこのセマンティックズームを使って、実装していますので、セマンティックズームってどう使えばいいのかっていうのはこのビルドのアプリケーションをご覧いただくのを一つちょっとお勧めしたいなと、思っています。さっきあれですね、UI の説明をするときにフライアウトの説明をちょっと忘れていたので、ちょっとフライアウトの説明したいと思います。フライアウトは一時的な UI を、一時的な UI としてお使いくださいというふうに、申し上げましたけれども、まあ、今マイクロ太郎さんでログインをしています。で他の人にログイン、他のアカウントでログインをし直したいような場合だとクリックしていただくとぽよっとこういう UI が出てくるんですけども、これがフライアウトと呼んでいるもので、まあ、一時的に何かをさせた場合、例えばお天気アプリで大阪という場所を追加したい場合だと、多分プラスボタンを押すとフライアウトが出てきて大阪と検索をして入力をするみたいなイメージで、フライアウトってこう使っていただければと、思います。まあ、これだと例えばアカウントの画像の変更で、マイクロ太郎さんってちょっとうちの社長のバルマーを使ってみましたけども、で、参照でデスクトップでバルマーを選んでよっしゃみたいな感じでこうとか設定していることができるんですけども、フライアウトをクリックするとちょっと補助的に出てくる UI ですね、これをフライアウトというふうに呼んでいます。残り30分ですね。90分あると結構いろいろとゆっくりできるんですけど、多分皆さんもちょっと疲れてくると思いますので、もうあと30分だけお付き合いください。セマンティックズームなんですけども、ちょっと今拡大縮小的なところをお見せしていますけども、拡大縮小というよりはセマンティックって、意味付けとか意味をつけ一緒か、意味をつける、意味合いを持たせる、これがセマンティックという英単語の言葉になっていまして、ウェブやってる方だとのセマンティックウェブって少し前から使われているので、タグ付けだったりとかメタデータだったりとかきちんと意味をつけましょうっていう意味で使っているそのセマンティックなんですが、ズームという拡大縮小のアニメーションに意味合いをつけましょうというのがこのセマンティックズームです。でこれは例えばフレッシュフルーツとベジタブルっていうのがあった場合に、カテゴリーとしてこういうふうに分けてもらってセマンティックズームをすると、フレッシュフルーツ、ベジタブル、オーガニック、ナッツなんかで、それぞれ、フレッシュフルーツには14この果物があって、野菜には2つあって見た感じでセマンティックズームしていただくと、あ、オーガニックのものは5つあるんだなっていうのがこう分かるというような意味合いを例えばつけたりとか、これはですね本屋さんのアプリを想定したものですね。本屋だと小説とかノンフィクションとかビジネスとかそんな感じでこう棚が並んでると思うんですけども、棚が仮想的にこうなってると思ってください。本屋さん全体を俯瞰するとアドベンチャーとか、ヒストリーとかショートストーリーとかっていう感じになっていて、さっき情報の強弱を大きさでつけましょうねって話をしましたけども、ここはそれが生きているようなサンプルになっていますので、特にこの本屋さんで多いのはこのヒストリー何ですかねこれというカテゴリーのもので本がものすごく多いんだっていうのが視覚的にすぐ分かると思うんですけども、例えばこういうような使い方が、あります。これはメッセージを読んでいるようなアプリケーションの想定ですね。でメッセージを読んでいる場合だとおそらくそのいつそのメッセージが来たのかっていうような意味が知りたいなと思いますので、その日付によって、合わせてあげて、今日とか昨日とか、先週とか 先月とかでその時はいくつメールが来てたっていうのが まあ、大きさ、大きさというか言葉だと数字でこう伝えるような感じの、形であるとかいうような感じでセマンティックズームというのはお使いいただけると、思います。あの横長でどこまでも大きく長くできる UI ゆえに、一つの画面の中に情報を集約させてこう見せたい場合、そういう場合にこのセマンティックズームというのを使っていただくことがあのポイントになって、きます。はい、じゃあ最後ですね、一体感を与えるというところなんですけれども、特にここはあのスクリーンサイズと、スナップ表示、さっきちょっとご覧いただきましたけども、スナップ表示、それとコントラクト、あのチャームというところですね、と、タイルという4つの側面からご説明をしたいと思います。スクリーンサイズというのは、Android のタブレットをちょっとそうイメージをしていただくといいかもしれませんが、現時点で Windows OS、まあ、Windows 7が搭載されているパソコンっていっぱいありますよね。で当然 Windows 8になっても同じようになります。でおそらく Windows 8が出た場合のハードウェアというのは大きく分けると5つに分かれる、分類されると思います。1つはノート型、デスクトップ型、ノート型のタッチインターフェース対応、デスクトップ型のタッチインターフェース対応で、タブレット型、まあ、スレート型とかどちらでもいいですけども、という多分5つのカテゴリーに大きく分類されるんじゃないかなと、思います。でもう一つはご存知の通りスクリーンサイズが違います。7インチぐらいのものから場合によっては32インチとかのスクリーンをつけて使われる方まで様々いらっしゃいますので、当然その UI のレイアウトとしては様々なスクリーンでユーザーさんは使うんだということを想定したデザインというかレイアウトをしていただく必要というのが出てきます。でこのあたりは実装方法は結構あの JavaScript 編とかあの C++ 編とかでやっているので大体ご存知なので、これざっと流したいと思うんですけども、まあ、スクリーンサイズとしてはまず 1024×768 というのが最初、の最小解像度になってまして、 1366×768 ちょうど今皆様がご覧いただいているこの解像度以上というのが推奨になって、います。でスクリーンサイズなんですが、これは最初のスクリーンサイズですね。ちょっとイメージをしていただきたいんですが、こういうスクリーンサイズから 11.6、 これは 1366×768、1400×1050、 1920×1080 フル HD ですね、 2560×1600 というようなさまざまなスクリーンでユーザーさんが使うということをこう前提としたレイアウトというのを組んでいただく必要が、あります。でこの場合のレイアウトの手法はもうこの2つしか基本的にはありません。アダプティブ、可変的にその画面にスクリーンサイズに最適化されたレイアウトをするか、もしくは固定、させるか。固定というのはテレビをイメージしてください。9インチのテレビで見ても60インチのテレビで見ても画面同じですよね。内容は小さいか大きいかだけの問題なので、固定というのは多分これはゲームコンテンツだと思います。一番多いのはそれ以外はほとんどアダプティブに可変的にレイアウトを変えるようなことというのは多分イメージしなければいけないんじゃないかなと思うんですけども、実際にじゃあアダプティブってどういうふうに実装すればいいのかとか、言ったあたりというのは各個別の開発系のセッションで大体触れてますので、まあ、ご覧いただければと思うんですけども、固定して単に拡大縮小するか、そのスクリーンサイズに合わせて最適化するかレイアウトにするかというのは2パターンになります。でその場合のポイントがピクセル密度と呼んでるやつです。iPad3 とは言わないですね。ニュー iPad が出てあれの一番の特徴はピクセル密度が4倍でしたっけ、ものすごくその細かくなったところだと私は思ってますけども、ピクセルのその密度ですね、目の粗さに関してもデバイスとしては当然異なってきますので、一番細かいところっていうのをイメージしなければいけないんですけども、どういうことかというと目が粗細かければ細かいほどクリアになりますし、粗いとこうなります。で、当然アプリを作る側は綺麗に見てほしいですし、アプリを触る側も綺麗に見たいので、こうではなくてこうあることが望ましいですよね。でこうあるためにどういうふうなことに気をつけなければいけないかというポイントなんですけども、画像ファイルはビットマップの場合は PNG か JPEG、ベクターの場合は SVG が使えます。 SVG の場合は可変できますので特にサイズは気にしていただく必要はないんですけども、ビットマップの場合は 100%、140%、180%、 つまり基本になるディスプレイのサイズを100として、その 1.4 倍と 1.8 倍の大きさというのを想定した、JPEG だったり PNG ファイルを用意しておいていただいて、スクリーンサイズによってそれが切り替わるような機構というのを組み込んでいただくことが、先ほどのこれを実現していただくのに、適切な、ポイントだと、考えて、います。大丈夫ですか。はい、で、これがですね、スナップショットですね、スナップ表紙、さっきあの左からちょっと出してきてスッと左に置きましたけども、ちょっとまず画面でご覧いただきたいと思います。これジャランサーのアプリなんですが、これ全部見てる場合はこれですね。で、左にスナップさせた場合はこれなんですが、繰り返しになりますけども、このレイアウトとこのレイアウトと2つまずレイアウトとしてはして、最初にしていただかなければいけません。で、もう一つは今度はジャランというアプリにとってはスナップされた時、スナップした時のレイアウトが重要ですけど、これ今出てるのはこれカブコムさんのアプリなんですが、カブコムのアプリの場合はスナップされた状態のレイアウトになっていますので、スナップされた時に全体の表示がどうなるかっていうのも意識としてはしていただく必要があります。ちなみにスナップはメトロとメトロだけではなくて、メトロとデスクトップのスナップもできますので、右にフォトショップ開いておいて、左にジャランのメトロアプリを起動するというようなこともできるようにはなっています。で、スナップはですね、とにかくあらゆるアプリケーションスナップできるようになっています。さっきの解像度で 1366×768 ってありましたが、あれ以上の解像度のアプリ、スクリーンサイズでは あらゆるアプリがスナップ、できます。で、このスナップした場合は基本的な方向は縦方向です。スパンニングは横ではなくて、要は横縦長なデザインになりますので、基本的な操作はこう縦方向にしていただくような形になっていまして、幅は固定です。320ピクセル固定なので、ここは可変のことを考えていただく必要はありません。320ピクセルで固定になります。じゃらん、なんか嫌な感じですね。あ、なんか出てる。ちょっと待ってください。いい。なんと。このバッテンマークは行かない方がいいですね。後ろの社員もちょっとニヤッとして困った顔をしているので、なんで本番にこういうことが起こるかなって感じなんですが、すいません、ちょっとジャランのアプリでうまくお見せしたかったんですけど、スナップができるような形になっていまして、ちょっと他ので行ってみましょう。ですね、スナップの方法はさっき左からこう右に出してきてここに乗っけるっていう形をやりましたけど、これ以外にも上の方から落とすと、実はこれでアプリの終了になりますのと、下に落とさずに左に持っていってもこれでスナップ表示できるような形になります。これちょうど、ファイナンスアプリの、スナップ表示ですね。これでいくかな、いかないか。もう一つはショートカットも当然いろいろあるんですが、 Windows キーのピリオドで真ん中右、スナップは左と右と両方できるような形になっていますので、Windows キーとピリオドでこんな感じでこう切り替えるような形になっているんですが、いずれにしろ左に320ピクセル固定で、そのスナップ用の表示というのも、レイアウトとしては必要になってきます。で、じゃあなんでちょっとお見せしたかったのはですね、例えばこのスナップ表示の使い方として、ジャランさんとかあと BTB という、ABEX さんとドコモさんが、やられている会社で作っているアプリがそうなんですが、スナップさせている情報で、そのより詳細情報が欲しい場合はクリックするとウェブページが開く。言い方を変えると、スナップされていてこっちは、IE が開くいうような組み合わせもアプリケーションとしてはできるようになっていますので、例えばジャランのアプリで北 海道の札幌のホテルっていうのを選択して、そのホテルってどういうホテルなんだろうって調べる場合は、ウェブサイトをクリックすると、ウェブサイトを見るっていうのでクリックすると右の、IE でそれが起動してこうご覧いただける、その詳細情報が見られるみたいなことが、できるようになっていますので、あのアプリケーションの使い方とか見せ方とか、情報の提供の仕方とかいうので、あの結構いろんな使い方がこのスナップ表示っていうのを、使っていただくとできるんじゃないかなと、思いますので、あのうまくこう使っていただければと、思います。で、これはもうちょっと当たり前の話なんですが、あの横方向で使う場合のランドスケープ表示と縦方向で使う場合の、ポートレート表示、あの縦にも横にも、ほとんどのタブレットの場合というのは特に、できるようになっていますので、デザインからいった場合もこの両方の、ランドスケープと、ポートレートの2つのレイアウトというのをしていただく必要が、あります。あのただ先ほど、画面のスクリーンサイズで、アダプティブという方法と固定という方法の2つがありますよという話をしましたけど、固定をするようなアプリケーションの場合というのは多分ポートレートどっちか固定ですよね。あのゲームアプリがそうですけども、あのシューティングゲームを右にした場合と縦にした場合両方使う人って全然意味がないと思いますので、当然これが必要かどうかっていうのはアプリケーションの、まあ、種類によって、もう異なると思うんですけども、まあ、ほとんどの多くの場合ではこのポートレート表示と、ランドスケープ表示、この2つを念頭に置いたレイアウトというものを設計とかレイアウトですねというのを、していただく必要というのが、ございます。はい、最後から2つ目ですね、タイル、アイコンとほぼ同じものだと思ってください。ウェブサイトでいうとファビコンと同じような意味合いになります。ただし、ミニアプリ的な要素も、含まれます。すでにアプリを作っていらっしゃる方、これからアプリケーションを作っていらっしゃる方、共通していることはそのアプリをいかにいっぱい使ってもらうか、それがその広告のビジネスモデルであれ課金のビジネスモデルであれ、いかに頻繁に使ってもらうかっていうのが重要じゃないですか。でそういう場合だとあのトップページの一番いいところになるべく置こうっていうのもありますけども、頻繁に使ってもらうっていうことはあのユーザーさんと の, そのコミュニケーションではそのタイルの部分なんですよね。なのでそのタイルの部分は言ってみればアプリケーションの顔なの で顔でかつ可変的に情報っていろいろ届けることもできますので、実は今までのアプリケーションとか今の既存のスマートフォンとかのアプリに比べるとよりこのタイルというのの重要度というのはメトロスタイルの場合というのは上がってきます。ちなみにタイルは2つ用意してください。正方形と長方形、長方形の比率は2対1です。そのちょうど倍ということですね。2つ用意をしてください。2つ用意していただくと選択すると大きくするっていうのと、これでピープルで小さくする、大きくするっていう感じになりますので、必ずもう、一つだけでも別にいいんですけど、ユーザーさんは多分2つあった方が喜びますので、あの2つこのタイルというのは用意を、していただきたいと。という意味でタイルの使い方いろいろあります。まあ、単に情報、なんていうんですかね、固定した情報として表玄関として使う場合もあれば、株のアプリケーションであればその新着情報を、常にフレッシュな情報を伝えるっていうような、意味合いも、あります。お天気アプリもちょっと近いイメージがありますけれども、お天気アプリを使う人の期待感というのは今日の天気は何だろうとりあえず知りたいわけですね。でその後多分降水確率とか今後後の天気という感じだと思うんですけども、もうそのミニア、そのアプリケーションそのものの小さいバージョンとして使う場合もあると思います。音楽アプリであればアプリを起動するまでもなくこのアプリを使ってこのタイルを使って、再生するとかストップするとかいうようなこともあると思いますし、RSS のこうリーダー系のものであれば、サムネイル画像を出してそのフレッシュなその日のイメージ画像を出してでそれを伝えてそれでこのアプリにどんどん来てもらうっていうふうに使っていただくかもしれないですし、スケジュール管理であればリマインダーを送るっていうのもあるでしょうし、オフラインの場合に情報を出しておいて後でちゃんと連絡してねみたいな感じをこう出すというようなことっていうのも多分できると思うんですけども、こういったですねいろんなタイルの使い方っていうのが、ありますので、タイルをただ単に、小さなサムネイルとして捉えるんではなくて タイルを使っていかにユーザーさんとうまくコミュニケーションを取ってユーザーさんをこう来てもらうかというのは意識をしていただきたいと思います。でちなみにですね、タイル上にはバッチと呼ばれるこのアイコンといいますか、ちっちゃなグラフィックが使うことができるようになっています。数字が99まで、これ実は99までって言ってですね、構成確率 100% の場合ってどうすればいいんだろうってちょっと疑問に思ったので、今ちょっと問い合わせしているところなんですけど、現在は99までの数字が、使えます。で、こういったですね、スタート、ストップとか、あと赤、黄色、緑みたいな感じの、情報を伝えるような、まあ、バッジと呼んでいる小さなグラフィック、グリフですね、こんなものも、タイル上にはお使いいただくことができるようになっています。はい、最後ですね、最後がチャームというところです。チャームというところで重要なのがコントラクト。コントラクトは、日本語で言うとですね、契約とか契約書とかっていうのはコントラクト使います。でこの何が契約なのかというと、自分のアプリケーションと他の人のアプリケーションの契約、自分のアプリと OS との契約、これそういう意味合いでコントラクトということを使っていまして、1対1が3になるようなことを生み出すようなことができるのがこのコントラクトというところになります。メールアプリを起動していて同じように設定をすると、当然ですけどメールアプリの設定です。 LA タイムズを見ていて、これもダメなのか、軒並みついてる、ビデオアプリを見ていて、チャームを出してもやはりここの、設定というのはビデオのアプリケーションの設定になります。要するにアプリケーションの設定って多分いろいろとつけるケースというのがあると思うんですけども、その設定の UI というのをアプリの中に埋め込むんではなくて、コントラクトの、違いますね、設定というコントラクトをうまく使っていただいて設定項目をまとめていただければ、 UI としてはここを使えば済むというような形になりますので、設定、あとデバイスですね、カメラアプリとかだったら例えばデバイスっていうのでカメラを起動するとかっていうようなことに行くでしょうし、プリントアウトしたいんだったらデバイスでプリンターにつなげるっていうようなケースもいろいろあると思うんですけども、とにかくこの検索、共有、デバイス、設定というところを、アプリケーションの機能として持たせる場合っていうのは、ここを逆にうまく利用していただくということを、考えてください。それがその1対1が3にもなりますよというようなことにつながってきます。でここまでですね、厳しくというか強くそのガイドラインだったりとか使い方だったりとかっていうのをお伝えするケースはあんまり多分ないと思うんですね。我々自身も多分今回が初めてでしょうし、他のアップルさんとかGoogle さんにしてもここまで多分こういうふうにしてくださいっていうようなことをお願いするようなことってあまりないと思うんですが、なぜこういうガイドライン的なことをその強くお伝えしているかというと、その一貫性を持たせる、その混乱しないようにするというのを何度かお伝えしていますけれども、共有するときは右のチャームを出してやればいいんだということが、Windows 8のお作法としてユーザーさんにちゃんと認識していただければ、どのアプリであっても共有というのは非常にそのスムーズに操作ができるようになります。アプリバーとか、にスナップに関しても同様ですね。なので逆にそういうお作法をとか、振る舞いというのを利用していただくことによって、とにかくアプリケーションはユーザーにやってほしいことにフォーカスが集中ができるようになりますので、特にこのチャーム、アプリバー、あとタッチのジェスチャーですね、ここに関しては共通の作法というのをうまく利用してアプリケーションにこう実装していただくことをお勧めしたいと、思います。でこれもそのやっぱりインフォグラフィックの例なんですが、とにかくそのクリスプというかカリッとしたというような表現をしています。グラデーションとかブラーとかそういうのはなるべく使わない、もう線と線でカリッとクリスプな感じのグラフィックをうまく使ってレイアウトをしていただきたいと思います。最後にですね、ちょうど悪い例があったのでちょっと持ってきたんですけど、これそこに貼ってあるやつですね。これメトロ的にダメな点が、2つあります。1つは 車道入ってますよね。車道ダメですね、メトロ的には。邪魔くさいので、白地だったら黒でパキッと見せれば文字は分かるので、この車道なんて余計なものつけちゃいけないっていうのが一つ。あ、これ三つあるんですよ。もう一つがこの四角、これなんでつけたのか僕ちょっと聞いてみたいんですけど、全く意味ないですよね。この四角、これクロームです。これいらない。でちょっと遠目だって見えないと思うんですけど、これきちんとグリッド引いてレイアウトしてないんで、ここね2ピクセルぐらいずれてるんですよ。これダメです。これレあのグリッド使ってない悪い例。これ使っていてもちゃんとやってないかどうか、とことんこだわるって言ってるのにこだわりなさいよってちょっと思ったんですけど、というようなことがあるので、こういうなんちゃってメトロしちゃダメなんです。結構これからうちのサイトね相当なんちゃってメトロが出てくると思うんですけど、まあ、グリッドとかそのクリスプなグラフィックとか、あと本当にそれが意味があるのかどうかっていうのはすごく考えていただいて、ぜひレイアウトしていただければと思います。あの Windows Developer Days の時に、デザイナーの役割がテンプレートに落とし込むだけになってしまうというような危機感を、抱いた方と、テンプレートがしっかりしているからこそデザイナーの力量でアプリケーションのその印象だったりとかイメージだったりのが大きくあるっていう、ツイートされている方と大体大きく2つに分かれていたんですけども、あのやはり私自身は後者だと思います。あの基本的なラインがしっかりしているからこそそれに沿っていれば80点のものは多分できると思うんですね。ただ100点とか120点のものっていうのをどうこのガイドラインからこう、まあ、飛び出して出すかっていうのが特にそのデザインの力量の部分に関わってくると、思いますので、実はちょっと私自身もこれからこういう話をしながらその回答っていうのは出していかなければいけないかなと、思ってるんですけども、まあ、そういうところを意識しながらですね、Windows 8 Metro のそのアプリケーションの特にデザインの部分というところに、力を入れていただければと思います。ということで3分ちょっと余ってしまいましたが、私のセッションこれで終わりたいと思います。何か質問があればこの辺にいますので、あの私の方に直接声をかけていただければと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。今回はセッションごとの受付をお願いしておりますので、次のセッションを受けられる方もですね、一度この部屋を出られまして、アンケート用紙、お手元のアンケート用紙だけ次のセッションでもお使いいただきますので、それだけお持ちになってご退出をお願いいたします。